am Lala. I am Lala. FM
10月13日火曜日23時30分です。こんばんは。レディグラオーガナイザーの井村あさみです。 83MHz アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラでは夢を叶えるラジオをコンセプトに、毎週担当パーソナリティが毎月のテーマ音楽をお届けする番組です。今月のテーマはですね、学園祭ということで、思い出やエピソード、変わった出し物などを、皆さんに教えてもらってまいりますので、ぜひお話楽しみにしていてください。それでは本日担当のパーソナリティはこちらです。
はい、こんばんは。第2週担当の藤本やすしです。よろしくお願いします。
よろしくです。やすす、今日はやすすはリモートですね。久しぶりに
リモートですね。よろしくお願いします。
お願いします。
先月お便りで、うんうん、はい、ポスターくじって言葉が出てきて、
あったみんなでハテナになったやつ
何っていうので、うんうんうん、1ヶ月間調べさせていただいたのと、
はい、
お便りくださったクイーンオブピアさん、
はい、
ポスターくじ何か教えてくださいました。
はい、よかった。
お便りいただいたのでお読みします。
はい、
クイーンオブピアさん、デディグラの皆様、やすしさん、こんばんは。クイーンオブピアです。9月8日の放送を聞きました。夏祭りのアイドルのポスターくじを皆様ご存知なかったのでびっくりしました。私の地元ではお祭りにアイドルのポスターや下敷き、カードなどが当たる屋台がよく出ていました。300円ほどでくじを引いて、だいたい自分のお目当てではないアイドルグッズが当たるので、よく友達と交換した思い出があります。皆様の地元にはこんな屋台は出ていませんでしたか？イメージ画像もお送りしますので、ぜひ思い出してみてくださいということで、はい、画像まで送っていただいてありがとうございました。
この画像を見て、あ、知ってるって思いました。
ありますよ ね、
あります、あります。
一番くじですよね。
一番くじって、はい、でもあれじゃないですか、なんかこうコンビニでやってるやつですよね。
そう、うん、まあ、コンビニとか、
そうあんな感じの
カードショップとかでやってるやつ、
くじ引き屋さんですよね。
ですよね、うん、これがきっとポスターとか、
なるほど、ね、
これが下敷きとかになるっていうことなんですけれども、これ独自に私も調査いたしました。
やすす調べ、
やすす調べによりますと、はい、まあ調べた数が5ぐらいなんですけれども、
少な
5ぐらいなんですけれども、うん、多分このポスターくじという言葉を使っている地域があるんでしょうね。
はいはいはいはい、
まあ、関東地方のある県のごく一部地域は、うん、ポスターくじというのではないかというですね。北海道、北は北海道からはですね、うん、南は岐阜ぐらいまでですね、
うんうん、ちょっと来てよもうちょっと来てよ
ちょっとそこもぐらいまで調べたんですけれども多分、ちょっとそれ以上先知り合いなかったんで調べられなかったんですけれども、うんうんうんうん、どうもその地域性のある言葉なんだな。くじ屋さんって書いてありますよね、画像にも、ね、
そうですよね、確かに、
ね、くじ屋さんっていうので、うんうんうん、よくね、屋台とかで敵屋さんがやってらっしゃるのは、はい、見かけるかなと思いまして。
なるほど、わかりました。
はい、1ヶ月かかった謎が解明したということ
でした。はい、じゃあ、はい、曲をお願いします。
はい、本日の1曲目、小泉京子さんで学園天国です。どうぞ。
この番組はオーカプロバーチュエージェンシーの提供でお送りします。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC、かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシ
ー。はい、というわけでですね、小泉京子さんの学園天国だったんですけれども、
はい、
学園天国、フィンガーファイブですか？
そうです。まずはフィンガーファイブで、ね、まあ、一曲目私が選曲させてもらったんですけど、
はいはい、
まあ、
はいはい、
まあ、やすなんで、フィンガーファイブかなと思って。
何やそれ。なんだかよくある。さすがにフィンガーファイブは時代じゃない
そうですよね。
いとこのお兄さんお姉さんはフィンガーファイブハマってましたね。
うん、あ、そうなんですね。で、私、フィンガーファイブって、はい、なんて、ジャクソンファイブと一緒やと思ってたんですよ。フィンガーファイブの中に、ね、中にマイケル・ジャクソンいると思ってたんですよ。
なるほどですね。もうちょっとごめんなさい。はい、そういうことに対して突っ込むほどの技量がございません。
本当。
でも、小泉京子さんとかは、やっぱり時代ですよね。
うん、私は違うんですけど。
1980年代
ぐらい、うん、そうですね。うん、すごくね、ね、今いい、すごい素敵な女優さんにね、
う
ん、
そうですね、
なられて。
他にも石川秀美さんとかね、堀ちえみさんとかがいた時代で、うん、このあたりは、真っ只中です、ね。
真っ只中ですか。
真っ只中で、その後、おにゃんこクラブが出てくるわけなんですけどね。まあ、そんな話
はその辺は、はい、皆さんにご想像いただいて。今日は何ですか、いつもゲストさんいるのに、どうしたの？
そうなんですよ。うん。レディグラ始めて、半年を超えて、はい、私、あることに気づきまして。
はい、何でしょう。
自己紹介していないっていうですね。
ほんまや。
自己紹介してね、お前誰やねんってずーっと皆さん思ってるのかなーと思いまして、ちょっと今回はですね、私、藤本康氏は誰なんだっていうお話をしていこうかなと思っておりますので、うんうんうん、よろしくお願いいたします。
お願いします。康会ですね。はい。
で、改めて藤本康氏と申します。よろしくお願いいたします。
はい、
メインの仕事はバレエダンサーなんですよ。
はい。
私。まあ、バレエをずっとやってきて、松山バレエ団っていうところに入りまして。
はい。
当時松山バレエ団っていうのがですね、まあ、年間70とか80の公演がある。
おー、いっぱいある。うん、
まあ、本当に当時は大手、日本の最大手で。
うんうんうん。
まあ、今はね、バレエダンサーみんなもう、中学、高校卒業した海外行っちゃって帰ってこないっていうのが多いんですけれども。
そんなゲストさんもいらっしゃいましたよね。
そうですよね。ね、うん、バレエは、そういう、まあもう本当に海外の方が、まあ正直、安定はするので、お金のね、安定はするので、皆さん、まあまあ、大変でしょうけれども、うん、安定はするので、皆さん言ってますけど、当時はやはり日本にしかほぼいなかったんですけれどもね。うん、で、松山バレエ団っていうところがですね、まあ、大きかったんですよ。
はいはい。
本当に大きいバレエ団で、まあ、団員、ダンサーの数は、ま、やっぱりどうしても限りはあるんですけれども、はい、その先生のあれがあって、あと、支部が日本全国にあって、よく芸能人の方が、こう、はい、バレエやってましたとか言う人いますけれども、うん、はい、あれ子供の頃僕知ってたりしますからね。
あ、一緒のバレエ団というか、
まあまあ、はいはい、バレエ学校で、ある時ですね、うんうん、場所が南青山に本校はあるんですね。
はいはい、
でバレエ団のある先生が、うん、生徒さんの名簿、
うん、
親御さんの職業とか書いてあるんですよ。
はい、あれ。
で、うん、それ見てて、
はい、
ある方のところで、親御さんのところが、はい、職業がデザイナーって書いてあるんですね。
はいはいはい。
まあこういうやついるよね。はははははって笑ってたら、うん、親子さんの名前が山本関西って書いてありますよね。
おー、それ言って大丈夫なんですか？名簿見たとか。
他にもですね、うん、そうですね。ヘンミエミリさんとか、うんうんうん、石木彩さんとか、
が同じ
皆さんバレエ学校にいらっしゃって。
へ、
で、バレエ団に、まあ、所属してた方なんていうのは、うん、吉田美也子さんっていう方が、まあ、バレエのご存知の方はよく知ってる方なんですけれどもね、
はいはい、
今年からもう本当に鳴り物入りで、新国立劇場バレエの、芸術監督になった方とかですね。あと、2時間ドラマによく出てらっしゃるですね、うん、徳島よしこさんなんていうのも松山バレエ団の団員でしたね、は
い。最近なんかニュース出てなかったっけ？収録時。気のせいでした。気のせいですね。
はい、
誰も反応ないんで気のせいでした。
あとは演出家の宮本亞門さん。
はいはい。もうバレエ団
に。もうバレエ団にいて。
あの方、バレエできる方ってことですか？
ですね、そこあんまり突っ込まれると困るんですけれども。
するし。
バレエっていうのは、うん、まあ、英語ではエキストラっていう名前があるんですけど、はい、日本語で立ち役って言って、はい、まあ、立ってるだけとは言わないけど、多少お芝居はありますけれども、うんうんうん、バレエってやはり貴族 とか多いので、うんうんうん、貴族の役とか、はい、男性だったら兵士とかあるんですよね。
うんうんうん、
そういう役をやってて、はい、踊りまで行く前に辞めてるみたいですね。ちょっと年齢がだいぶ、宮本亞門さんの方が上なんで、
はいはいはい、
ちょっとお会いはしてないんですけれども、その松山バレエ団に宮本亞門さんもいらっしゃったと。
なるほど。
いうことなんです、
ね。はい。ここで曲紹介をですね。
はい。
そろそろです。
承知いたしました。はい、そういたしましたら、今日の2曲目、さだまさしさんで、関白宣言です。どうぞ。
キャンゲルレースクイーン司会 MC かっこかわいい女の子目指しませんか。オーカプロバーチエージェンシ
ー。はい、というわけでですね、さだまさしさんの関白宣言をお送りしたわけですけどもね。
いやいや、もう全然違うから繋がってないんですけど
子供の頃、一番最初に買った CD なのかレコードなのか存じ上げませんか、はい、って、何でした？あさみさんは。
私なんかね、アイドルの、しかも、はいはいはい、女性アイドルの曲でしたね。
普通そういう感じですよね。
うんうんうん。まさか。
僕はさだまさしさんの関白宣言を買いました。
ま、渋い子供ですね。
小学校5年生の時にですね。
はいはい。
さだまさしさんの関白宣言を買って、うん、
はい、
まあ、勝手に、まあ、多分お年玉とか、そういうので買ったんだと思うんですけれども、家族会議になりましたよね。
お前はどうして
大丈夫かこいつはみたいな。
どうして関白宣言なんだと。
まあ、さだまさしさんって、やっぱりトークとかも楽しくて、
はい、
うん、好きだったのと、うんうんうん、やっぱり当時はやっぱり歌番組が、全盛の時代だったんで、うんうんうんうん、結構関白宣言流れてはいたんですよ。内容までは多分理解はしていないんですけどね。
なるほどね。
それで関白宣言買ったっていうですね。はいはい、そんな、ことで関白宣言を選ばせていただきました。
なるほど。幼少期は、バレエに関白宣言にって感じですね。
そうですね。幼少期はね。はい、バレエと関白宣言。
はい、
そう。関白宣言の後何かあったかは全然覚えてない。五大湖とかの時代なんですよね。うん、銀河鉄道3-9とか。ああ、
そっか、ね。ちょっと、はい、理解できますけど、
ね、うん。
子供が買うのにね。うん。
理解していただけなかったということで、今月のテーマでも行きましょうか。
あ、行きますか。はい。
行きますか。
はい。
学園祭。
学園祭。
学園祭って今、僕、中学高校、まあ、遺憾だったんですけど、男子校なんですよ。
ああ。
まあ、うん、ところがですね、この学園祭になると、はい、近所のですね、うん、女子校の皆様が、こぞっていらっしゃいまして、
は
い。
あ、それ逆パターンもあるやつですよね。
まあ、
うんうん、
そうですね、当時はいけたけど、今いけないんじゃないですか。
いや、
今、大学の学園祭ですら、うん、整理券とかいりますよ。
あ、でも、うちの高校は、招待券なかった、入れなかったですね。
ああ、やっぱりそうですよね。うん、まあ、当時はもう自由気ままに入れたわけなんですけれども、うんうん、はいはい、まあ、女の子たちがいっぱいで、365日の中で、2日間だけが輝いた。はい、そんな思い出しかないですけどね。
なるほど。なんかでも、男子校ならではのなんかこう、出し物というか、
で、特に学園祭ではなかったかもしれないですね。野球の応援で応援団、そのためだけの応援団とかがあって、そこはなんか、スポーツ新聞、上半身裸なんですよ。で、水かけてやるんですよ。
なんかの祭りみたい。
体育の先生が、日体大の応援団の団長だったもんで、なんか本当にこう、絶対何にも喋らないし、
うん、
学校の中でタバコ吸っててバレても絶対怒らない先生だったんですけど、
はい、
本当になんか他の先生に言わせると、うん、あの先生怒らせたら本当に殺すよっていうぐらいに怖い先生だったんですけど、うん、
今 P ですよ。
あ、すいません。 そのぐらいの先生だったんですけれども、うんうん、だからやっぱり応援団自体はやっぱり厳しくて、そういうふうに上半身裸でっていうのがあって、そういうのの出し物はあったはあったんですけど、
うんうんうん、
ただ高野連に怒られまして、上半身裸とは何事だっていう。
そうなんだ。
うん。それ以来なんか黒い T シャツになったりとかしながら、
はいはいはい、
水かけて、
水はかけるんですね。
水、まあ、
T シャツ着ても。
そうですね。T シャツ着ても水はかけて、うん、まあ、風邪ひくやつはいるってい
う。いや、そうです。学園祭の時期ってちょっと冷えるじゃないですか。
そうですね。ね、うん、9月の下旬だったんですよね。
うんうん。
うちの中学高校の学園祭とかは。
はいはい、
うん。なので、そんなのが中学高校の学園祭の思い出ですね。大学とかになると、行かないですよね。あ、でも、
はい、
そうなんですよ。卒業した後、
あ、行きました？
卒業した後呼ばれて、
うん、
僕は全然そんなの関係なかったんですけれども、はい、バレエのサークルがあったんですね。
あ、へえ。
で、どこで聞きつけたか知らないけれども、うん、出演してくださいっていうのが来て。
オファーじゃないですか。
オファーが来て、
すごい。
もちろん、学園祭のオファーなんてね、
うん、
あれですけれども、
いえいえいえ、
それで出たっていうのは、八王子の方にある大学なんですけれども、
はい、
そこで出たっていう。
母校に呼ばれるって最高じゃないですか。
母校に呼ばれましたね。うん、そうですよね。そんなこともやって、で、来て、まあ、衣装とかも用意してもらえないんで、
うんうんうん、
まあ、まだね、
うん、
10代、20代、20歳前後の子たちとか、衣装も自分で借りて持ち出しでしたけれども、うんうん、なんかそんな楽しい学園祭の思い出を、大学卒業した後も、ちょっと味合わせてもらったりなんかしましたね。
いいですね。じゃあ、キリのちょうどいいところで。
はい。
お願いします。
しました。2曲目は、劇団四季の、キャッツより、スキンブルシャンクス、鉄道猫です。どうぞ。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC。かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシー。
83MHz アイアンドウララ FM からお送りしています。レディグラでは夢を叶えるラジオコンセプトに、週担当パーソナリティが毎月のテーマや音楽をお届けする番組です。今月のヘビーローテーションはミステイクのマイフォーク。さまざまな舞台映画などに出演し、俳優としての顔も持つミュージシャンのマサタカこと藤重正隆が、大人のロックバンドとして世界観を確立したミステイクが10月2日に配信スタートした新曲です。詳細はミステイクウェブサイトや公式ツイッター、インスタグラムをチェックしてください。番組へのリクエスト、ご要望、現在のテーマ、募集中のテーマは理想のスパダリスパハニ。正直このスパダリスパハニ知らなかったですから、ね、スーパーダーリンスーパーハニググりました。
さすがです。
はい、こんな素敵な彼氏彼女がいたらいいな、会ったことあるなどのエピソードがあれば教えてください。リクエスト曲を添えてお便りをお待ちしております。このテーマの締め切りは10月22日送り先は番組ホームページ、もしくは番組ツイッターへ、ツイッターの DM へお送りください。次回の公開収録は10月26日15時頃からとなります。 YouTube ライブで配信しますので、レディグラで検索してください。ぜひお気に入り登録もしてください。コメントもたくさんお待ちしております。ということで、
はい、
私の
自己紹介、
自己紹介
バレエの話ばっかりで終わりましたね。
いや、そうですね、うん、まあ、基本的に人生のほとんどがバレエですからね。
そうですね、今もやってますもんね。
そうですね、うんうん、人生のほとんどがバレエなので、バレエの話、まあ、本当にバレエの話だったかどうかよくわからないんですけれども
確かに、
ね、していきますと、まあね、バレエ団、まあ、全バレエ団やめた後もですね、
うん、
フリーでずっとやってきて、
うんうん、
ボリショイバレエ団とかですね、
はい、聞いたことある。
マリンスキーバレエ団とかですね、うん、ロシアのバレエ団、まあ、日本公演ですけど、
はいはい、
出演したりとかしてね。
基本的にはずっと日本で公演、
そうですね、バレエ団にいた時は海外公演、中国に、うん、日中友好何周年記念みたいな呼ばれたりとか、 うん、しましたけれどもね、うん、基本的には日本で活動しています。うん、ということでですね、うん、来週は藤崎もあちゃん、
うん、まだ時間ありますから、もうちょっと喋って大丈夫ですよ。
いや、絶対、うんうん、藤崎もあちゃんが、うん、何日でしたっけ、800日でしたっけ、
あ、なんか800日連続配信ですよね。
配信ですよね。
すごいですよね。
すごいですよね。連続ですよ。
そう、毎日ですよ。
途中風邪ひかないのとか思いましたけどね。
風邪ひいてもやるんじゃないですか。
あ、でしょ、うん、あ、すごいな。でイベントに必ずどんどんどんどんいっぱい参加してるじゃないですか、ね、すごい、こう、なんていうんですか、あ、僕も配信してた時代はあるんですが、はい、ショールームじゃないところで、
うんうんうん、
まあ、正直3週間でやめちゃいましたね。
3週間も続いた違法ですよ。私1日とかで終わりました。
もうね、あ、まあ、確かに最初の方誰も来てくれないんで、うんうん、何もどうにもならなかったんですけれども、うん、2、3週間すると人が来てくれるんで、うんうんうん、まあね、会話はできたりするんですけれどもね、さすがにこう800とかすごいなと、ね、そんなもあちゃんの、
はい、来週ということで、
ね、放送が来週になりますので、はい、ぜひ皆さんもお聞きください。というわけで、
はい、
今週は藤本康氏が藤本康氏の自己紹介の放送をしました。どうもありがとうございました、はい、またね。
この番組はオーカプロバーチュエージェンシーの提供でお送りしました。